水曜日の朝の聖書のクラスの一つでは、ルカの福音書を毎週一章ずつ学んでいます。で、その時に学んだことでありますけど、ルカの福音書はイエス様がエルサレムに向かって最後の旅行をなさる。そのことを軸にしてイエス様の教えがずっと記述されているんですね。で、イエス様のエルサレムへの最後の旅行は、ルカの福音書の9章の51節52節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。この箇所に最初の記述があります。ルカの福音書は全部で24章なんですけれども、その24章あるうちの9章からもうすでにイエス様のエルサレムに向かう最後の旅行のことが書かれているわけですね。ということは、ルカの福音書のおよそ3分の2がエルサレムへの最後の旅、その後の十字架、復活、昇天に割り当てられているわけです。エルサレムへの最後の旅については、ルカの福音書では4回メンションされているんですが、今日の箇所の11節、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られたとあるのはその3度目です。じゃあ、あとの2度目と4度目はどこにあるのか、皆さん知りたいですね。水曜日の朝のクラスにどうぞおいでください。そこで発見できます。イエス様が十字架を目指してエルサレムに向かって行かれる。それは今朝の箇所を理解する上でとても大切なことですので、そのことをどうぞ今心に留めておいてください。そうしながら今朝の箇所を学んでまいりましょう。さあ、今朝の箇所は、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。この言葉で始まっています。サマリアとガリラヤ。この二つの地域は、ユダヤの人々から嫌われ、また、軽蔑されていた地域ですね。サマリアの人々はユダヤの人々から見ればまるで異端者のようでありました。ガリラヤの人たちは異邦人のガリラヤと呼ばれていたほどです。イエス様はガリラヤのナザレの出身として知られましたから、それに対して人々はナザレから何の良いものが出ようか、まあ、そんなことを言っていたほどなんです。ところがイエス様はそのガリラヤでまず神の国を述べ伝えられた。そしてサマリアにも福音を伝えようとされたのです。イエス様はユダヤからガリラヤに帰られるとき、わざわざサマリアを通って行かれたと聖書に書かれています。ヨハネの4の3と4です。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。人々はサマリアの地域を避けてエルサレムへの旅行を果たした。また帰りもそうだった。なのになぜイエス様はサマリアを通って行かなければならなかった。行かなければならなかった。それほどの強い決意を持ってサマリアに行かれたのでしょうか。そこにイエス様を求める人がいたからです。ご承知のようにイエス様はサマリアの町で一人の女性 とお話をなさり、彼女にご自分がメシア救い主であることをお示しになりましたね。そこに救いを求める人がいた。そこに救いを求める人が一人でもいる限り、イエス様はそこに向かわれます。良い羊飼いであるイエス様はたった一匹の羊でも迷っている羊の助けを求める声を聞いたとき、その場所がどんなに人々から嫌われる場所、軽蔑される場所であったとしても、そこに行ってその人を救おうとしてくださるのです。なんと素晴らしい愛でしょうか。イエス様がサマリアとガリラへのボーダーを歩まれた。今日の箇所でも、そこにいた一人の癩に侵されたサマリア人のためであったということが、今聖書を読んで皆さんお分かりになりましたね。この人はサマリア人であるというので人々から遠ざけられていました。 でもその上、雷病に侵されたものとして人々に近づくことを一切許されなかったその人だったのです。いいえ、人々にだけではありません。雷に侵された人は祭司によって清められるまでは神殿に行って神様を礼拝することができなかったのです。彼は神様からも遠ざけられていた。しかしイエス様はそんな人にご自分の方から近づいてくださった。私たち自分のことを振り返っていますと、かつては本当に神様を知らないもの、キリストから遠く遠く離れていたものでしたね。でも神様を知らない時であっても、私たちの魂は神様への植え替わきを持っていました。自分では気づいていなかったかもしれませんが、実は神様を求めてあえいでいたのです。先週は松岡弘和先生から証しを伺いました。で、先生のお話の CD を用意しますので、掲示板にサインアップシートがありますから、欲しい方どうぞ、実費1ドルでお分けできると思いますので、申し込んでください。とても感動的なお証でしたね。先生は仏教の僧侶だったのです。仏教大学で仏教を学び、厳しい修行に耐え、人生の意味と目的を尋ね求めていた。ところが仏教の中にその答えを見出すことができませんでした。学べば学ぶほど仏教の矛盾に気がつくばかりでありました。けれども韓国に留学中、教会に行った。そこで聖書を学んだ。そしてイエス・キリストに出会うっていう本当に素晴らしい体験をなさったのです。イエス様の中に真理を見出しました。長い間の疑問の答えを見つけ出したのです。で、松岡先生が学ばれた神学校にはね、先生ばかりでなくって、元ヤクザであったけれども救われて献身して学んでいた、そういう方もいらっしゃったので、この神学校にはヤクザも来ればお坊さんも来るとそう言われたそうですけれども、でも僧侶、ヤクザなどというと、誰から見てもイエス様からキリストからほど遠いとそう思われますよね。でもそういう人々がキリストを見出している、いや、イエス・キリストはそういう人々に、どんな人にも、いや、神様からほど遠いと思われる人のところにほどより近づいてくださった。そのことを私たちは学ぶのです。自分がなかなか信仰を持てないでいたり、家族がなかなかに信仰に至らない、そうしますと何かイエス様はそばにいらっしゃるんじゃなくて、ほど遠いところにいらっしゃる、そんなふうに感じること皆さんありませんか。しかしイエス様は遠くおられるのではありません。イエス様はいつも求めるものの近くに来てくださる。ですから私たちはどんな時も、今日の箇所にありますように、この雷病の患者のように、イエス様憐れんでください、イエス様憐れんでください、そう声を張り上げて叫び求めようではありませんか。イエス様はその声に耳を傾けてくださいます。イエス様はすぐそこまで来てくださっています。イエス様を求める者に目を留めてくださるのです。さて、イエス様は、イエス様憐れんでくださいと願い求めた雷病人たちに、いつも雷病を癒すときには、行きなさい、そして自分に祭司を見せなさいとイエス様おっしゃいましたね。同じように命じられました。当時雷病の癒しを確認するのは祭司の仕事だったからです。雷病の人たちはイエス様の言葉を聞きました。信じました。そして従いました。祭司のところに向かっていくうちに、どうでしょう、みるみる雷に侵されていた今までの体がどんどんきれいになっていく、そのことを彼らは見たのです。イエス様の言葉には物事を起こす力があります。イエス様はその言葉だけでガリラヤの嵐を鎮めました。ペテロの姑の熱病を癒しました。 亡くなったあの12歳の女の子を生き返らせました。同じイエス様の力ある言葉が雷病を癒せないわけがないのです。しかしイエス様の言葉は、もしそれを聞いても私たちが信じなかったら、またそれに従わなかったら、実行しなかったら、残念ながらその言葉はその人の中で働かないのです。良い地に落ちた種が何十倍をも実を結ぶように、私たちの信仰が神の言葉を働かせるんですね。イエス様の言葉を願い求める者は、その言葉が実現するのをまだ見ていなくても、そうなると信じる信仰が求められます。見て信じるんだったら、それはもう信仰じゃありませんよね。もう見ているんですから、信じるも信じないもないわけです。それが見える前に信じる、聞いて信じる、聞いて受け入れて従って信じるということが必要です。このように信仰とは見ないで信じることなんですが、でも信じる者はイエス様の言葉が実現するのを見ることができる。素晴らしいですね。15節見てください。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきた。この癒されたことが分かるとっていう言葉は、元の言葉ギリシャ語では癒されたのを見ると、見るという言葉がちゃんと使われています。おそらく英語の訳でもそうなっているものがあると思うんですが、イエス様の言葉に聞き従う者はイエス様の言葉通りの結果を見ることが許されています。皆さんも聖書の約束の言葉を信じて実行したときに、それがその通りに成就した、その結果を見ることができた、そんな体験を持っていらっしゃるんじゃないでしょうか。でも考えてみれば、雷病が瞬く間に癒されたのを見たのはこのサマリアの人だけではありませんでした。彼と一緒に癒された9人の人たちも同じなんです。ところがこの人だけには癒されたのを見たということが言われている。なぜでしょう。彼は他の9人が見なかったものを実は見たからなんです。他の9人は体の癒ししか見ませんでした。でもこのサマリア人は自分の癒しの中にイエス・キリストの恵みと力を見たんです。癒しを体験したのだけではありません。私を癒してくださった癒し主であるイエス様を彼は知ったんです。聖書はこの15節でこの人が大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエス様の足元にひれ伏して感謝したとありますね。神を褒めたたえるというのは、文字通りは神に栄光を期するという言葉が使われています。神様に栄光を期する、そしてイエス様に感謝する、これが並行した言葉として、お互いにこう入れ替えてもいい言葉として使われているんですね。ですからここはイエス様に栄光を期し、神様に感謝したというふうに、神様とイエス様を入れ替えても構わないんです。栄光も感謝も神様に期されるべきものですね。ですからこのサマリアの人はイエス様を神として信じたということがここからわかるのです。この人は自分の癒しの中に神であるイエス様を見ることができたのです。またこの人はイエス様がキリストであり祭司であるということも知りました。イエス様は雷病の人たちに行って祭司に見せなさい、そう言いましたね。ですからイエス様のもとに引き返してきたこのサマリア人は、行って祭司に見せなさい、その言葉に従ってはいないんです。文字通りは従っていないんです。けれどもこの人はイエス様が自分を清めてくださる祭司だと悟ったのです。そして祭司であるイエス様のところにやってきた。雷病人が 祭司のところに行くのはその清めのためです。清めのために祭司によって犠牲を捧げてもらうわけです。実際イエス様は祭司でした。そしてこの人、外病から清めるための犠牲だけではなく、世のすべての人々の罪を清める犠牲をイエス様はお下げになることができるお方なんです。イエス様はこの後エルサレムに到着します。そこで祭司として世の罪のすべてを取り除く犠牲を捧げられます。その犠牲とはキリストご自身です。その祭壇は十字架です。このサマリアの雷病人はイエス様が世の罪を取り除く神の子羊となって十字架の上で自らを犠牲としてお捧げになる、それをこの時点では知りませんでした。でもやがて彼はそれを知るようになるでしょう。見るようになるでしょう。彼はそのような信仰の目を持っていたのです。イエス様によって病気から救われた、素晴らしいことです。お金がなくて困っている時に本当に助けられた、それも感謝のことです。迷いの中にある時に導きを受けた、本当に嬉しいですね。多くの人がそんな体験を持っています。そしてイエス様のもとに導かれます。けれどもそれは皆さん信仰の出発点であって決してゴールではありません。そこから始まって私たちは自分の罪をさらに深く知ります。十字架の救いの素晴らしさを知ります。そしてイエス様のもとに行って罪の許しを受けます。清みをいただきます。神様が与えてくださった癒し、助け、そこにとどまらないで癒し主であるイエス様、救い主であるイエス様ご自身に私たちは目を向け近づいていきます。これがゴールです。その中にキリストの与えてくださった恵みの中にキリストご自身を見る人は幸いです。信仰とは何かを信じることではありません。何かをいただくことではありません。誰かを、つまりキリストを信じることです。イエス・キリストを私の人生にいただくことです。私たちはその信仰によってこのイエス様を見ているでしょうか。さあ最後にイエス様のもとに帰ってきましたサマリア人の礼拝について見て終わりましょう。ここから学ぶことができる大事なことは、礼拝とは神様が私たちにしてくださったことへの応答だということですね。神様は私たちに礼と誠、すなわち真理による礼拝を求めておられますが、礼拝は私たちの側から始まるんじゃないんです。神様が私にしてくださったことがまずあって、私たちはそれに応答して祈りを捧げ、賛美を捧げ、また奉仕を捧げるのです。神がまず私を愛してくださった、私を救ってくださった、そのことへの応答ですね。神様が私たちをどんなにか愛してくださったことか、どのようにして私たちのために救いを成し遂げてくださったか、それをよりたくさん知れば知るほど、より深く知れば知るほど、私たちはもっと神様を愛することができ、より真実に神様を礼拝することができるようになるんです。このサマリアの人が自分の身に起こった雷病の癒しを見て、そしてイエス様を礼拝するために帰ってきましたように、私たちも私のために神がしてくださった救いを本当に目を開いて見ることによって、知ることによって、体験することによって、より神様へ深い礼拝を捧げることができる、限りない感謝や賛美、祈りがや奉仕がそこから生まれ出てくるのです。神様とイエス様を最も心を込めて礼拝することができるようになります。エペソの1章の18-19、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる恵みがどんなものか、 聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにという祈りがあります。これは私たちの日々の祈りであるべきでしょうね。神様、私の目を開いてください。このサマリアの雷病人が神様の御業を見たように、私もまたあなたがなしてくださった救いがどんなに素晴らしいものかを見せてください。そう祈るものでありたいと思います。ヨハネ第1の3の1には、私たちが神の子供と呼ばれるために御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうとあります。神様の大きな愛を深く思い見るものでありたいと思います。第2に、この人の礼拝の姿勢から礼拝のあり方を学ぶことができますね。この人はイエス様の足元にひれ伏しています。ひれ伏すというのは自分を一番低くする姿勢です。もうこれ以上低くなれない。聖書では神様に出会った人々、アブラハム、モーセ、ヨシュア、皆神様の前にひれ伏しています。使徒ペテロはガリラヤ湖で大量の奇跡を見ましたとき、その船底に額をこすりつけて船の中でイエス様の前にひれ伏しました。ある人が言いました。ここに大統領が入ってきたら私たちはみんな起立して迎えるだろう。国王ならひざまずくだろう。しかしイエスが来られたなら、私たちはみんなこのお方の前にひれ伏さなければならない。そうですね、礼拝は神様を第一のお方とすることです。イエス様を主とすることです。第三に、イエス様がこのサマリアの人に言われた言葉から礼拝の目的を学ぶことができます。イエス様はひれ伏して感謝しているサマリアの人に言いました。立ち上がって行きなさい。立ち上がって行きなさい。立ち上がるっていう言葉は聖書ではいつも復活を意味しています。この人は雷病に侵されていました。雷病はその時代には死の病と考えられていました。ですから雷病からの癒しはまさに死からの復活なんです。私たちもかっては罪の中に死んでいました。しかしイエス・キリストはご自分の復活によって私たちを罪の死の中からよみがえらせ、永遠の命をくださいました。多くのクリスチャンがそれぞれにユニークな証を持っていますけれども、でも私たちに共通していることは、イエス様を知る前は生きる目的をもまたその力も失っていた。でもイエス様を信じて私たちは生き返ったようになった。これはクリスチャンに共通した体験ですよね。私たちの礼拝はそのようにイエス様の復活の日、日曜日、その時にイエス様の復活にの力をいただく、よみがえりのイエス様に出会い、その復活の命にもう一度力づけられる、その時なのです。イエス様はこの礼拝でイエス様の前にひれ伏して礼拝する私たち一人一人に言われます。立ち上がりなさい。私の復活の命によって生かされなさい。今日もその声を聞いてここから立ち上がらせていただきましょう。イエス様はまたこの人に行きなさいと言われます。伝統的な礼拝では礼拝は終わりました、平安のうちに行きなさい、牧師やあるいは司会者がそう言って回収を送り出します。この箇所をある聖書学者は立ち上がって行きなさいという部分を Arise, Journey と訳しています。私はとてもいい訳だなと思いました。 Arise, Journey、 さあ行こう、私と一緒に旅を続けよう。イエス様はこの雷病だった人、サマリアの人に、さああっちへ行きなさいと言われたんじゃなくって、さあ行こう、私と一緒にジャーニーを続けよう、 エルサレムへの旅を続けよう、そう言われたのです。この人はサマリアの人たちが礼拝していましたあのギリジム山に戻るのでなく、イエス様と共にエルサレムに向かった。それはエルサレムの神殿に誠の礼拝があったからというわけではありません。イエス様が言われましたように、エルサレムでもない、ゲリジム山でもない、新しい礼拝が始まる。どこで始まるんでしょうか。あのカルバリの丘から始まるのです。イエス様はご自分が神殿であると言われました。その神殿である体をイエス様がカルバリの丘で捧げられます。そこから新しい礼拝が始まります。それは全ての人に開かれた、ユダヤ人もサマリア人もローマ人もギリシャ人も異邦人もない、全ての人に開かれた礼拝です。この人はその新しい来たるべき礼拝に招かれたのです。イエスも私たちを同じように新しい礼拝に招いてくださっています。私たちが目指すのは天のエルサレムでの礼拝です。礼拝の後にイエス様は行きなさいと私たち一人一人に声をかけてくださいますが、この天への巡礼をさあ勝手に行きなさいと言われるのではありません。イエス様が伴っていてくださる。イエス様は先頭に立って導いてくださる。いや、しんがりになって私たちを、守り続けてくださっている。その巡礼のために一緒に行こう、こう声をかけてくださるのです。年52回の礼拝の一つ一つ、それは天での礼拝のマイルストーン、一里塚です。天への礼拝の巡礼の群れです。この天を目指す群れと、イエス様は、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます、共に巡礼の旅を続けてくださると約束してくださっています。私たちの信仰、それは癒されました、許されましたで終わるのではないんです。そこから私たちのジャーニーが始まります。そこから旅が続いていくのです。共にいてくださる主イエス様と立ち上がって進んでいくのです。この信仰の旅の原点に、サマリアの人のように立ち返りたいと思います。感謝祭を迎えるこの週、イエス様への限りない感謝を捧げるため、主のもとに帰っていきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたから遠く離れていた私たちに近づいてくださり、身を止めてくださったことを心から感謝します。私たちもあなたが私たちのために成してくださったこの偉大な御業に目を留めることができますように、そしてもっと大きな感謝をあなたに捧げることができますように、主イエスと共に天への旅を感謝のうちに続けるものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。